定例会臨時会の概要。ピックアップ第5回定例会を9月2日から9月20日までの19日間開催し、一般会計補正予算、条例の一部を改正する条例制定等の市長提出議案39件、陳情1件、議員提出議案1件を審議しました。第6回臨時会を10月29日に開催し、一般会計補正予算等の市長提出議案2件を審議し、閉会中に審査を行った平成30年度一般会計及び特別会計決算の認定について評決を行いました。一般会計補正予算第3号及び第4号狂犬病予防事業費9月定例会全会一致で可決。野犬の住みにくい環境づくりなどの緊急対策費として963万3000円を7月31日に専決処分により増額したもの、また新たに野犬対策キャンペーン開催経費27万円を増額するものです。予算決算委員会での審査。質問。野犬対策として第1期の草刈りを終えたとのことだが、今後の計画は？答え。第1期の草刈りで2万平方メートルを終了しており、第2期の草取りを9月半ばに実施する予定である。今後、野犬の住みにくい環境づくりなど、次につながるような対策を考えている。質問。野犬対策キャンペーンの具体的な内容は？答え。キャンペーンでは、ペットの遺棄防止や、終生飼育などの愛護精神も訴える。実施場所は、これまで周南緑地内で2回、南北自由道路で1回行っているので、これまでとは異なる場所とし、今後も継続的に市内全域で実施していきたい。委員会審査結果、全会一致で可決。一般会計補正予算第5号スポーツ振興一般事務費9月定例会、全会一致で可決。来年の東京オリンピックの事前キャンプ地を誘致するための活動経費327万3000円を増額するものです。予算決算委員会での審査。質問。ブルガリア共和国の男子レスリングチームを事前キャンプに誘致することになった経緯は？答え。徳山大学レスリング部の関係者から話があり、受け入れ施設、団体とも好条件と考えられることから誘致に協力することとなった。ブルガリア共和国男子レスリングチームの事前キャンプ地が決定していなかったことから、同国女子レスリングチームの事前キャンプ地である岡山市に問い合わせ、紹介していただいた。質問、誘致成功の可能性は？答え、実際に会って説明を受けたいと言っていただいており、かなり脈はあると感じている。質問、今後の全体的なスケジュールは？答え、職員2名がブルガリア共和国を訪問し、事前の交渉、協議を行う。合意が得られれば、おおむねのスケジュールを固めたい。正式に協定を結んだ後、受け入れ体制の強化などを年度内に行い、オリンピックに備えたい。質問、誘致に成功した場合の効果について、どのように考えているか。答え、市民のスポーツに対する関心を高め、機運を盛り上げたいと考えている。また、スポーツコンベンションの推進、国際交流、文化交流、地域の活性化にも期待している。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論、賛成討論。誘致が成功すれば、大会への意識、情勢、ブルガリアへの関心の高まりにつながり、大会をより身近に感じられる。誘致を起点に応援活動が活発化するなど、 さらなる盛り上がり、広がりを期待する。印鑑条例の一部改正、9月定例会、全会一致で可決。住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、印鑑登録証明、事務処理要領の一部改正を受け、所要の改正を行うものです。環境建設委員会での審査。質問。印鑑登録原票の登録事項から性別を削除するとのことだが、なぜか。答え。平成28年12月の総務省通知により、性的マイノリティの方への配慮ということで、印鑑登録証明から性別を削除しても良いことになったため、この度の条例改正で削除した。質問。旧市での印鑑登録が可能となるのか。答え。住民基本台帳法の改正に伴い、住民票、印鑑登録、マイナンバーカードにおいて、旧市での登録が可能となる。登録は本人からの申し出があった場合のみで、現在国が示す手続きでは、申請時に表記を希望する旧市から現在の名前までのつながりがわかる戸籍登証本を提出することとなっている。委員会審査結果、全会一致で可決。陳情第1号、周南市の入札後、および発注のチェック体制強化に関する陳情、9月定例会、全会一致で不採択。審査の要旨、陳情の審査にあたり、執行部に対し、本市の工事契約等の現状について説明を求めることに決定し、説明を受けた後、質疑を行いました。企画総務委員会での審査。質問。履行確認用の写真の提出方法は？答え。建築工事については、数年前から紙媒体と PDF データの両方の提出を求めている。土木工事については、今年度から紙媒体でもデータでもどちらでも提出のしやすい方で良いとしている。上下水道局においては、紙媒体とデータでの提出が混在している状況である。質疑終了後、委員から次の通り意見が出ました。意見の概要。一人親方は労働基準法の適用外であり、業務委託契約書で発注者すなわち市は何ら責任を負わないことが明記されていることから、市に対して労災の処理を求めることは難しく、あくまで法の中で処理されるべきであると考える。その後、討論を行いました。委員会での討論。反対討論。市は発注後に、施工計画書の通りに工事が行われているか、工事業務の進捗状況にも責任を持つ必要があり、下請けや作業員の資格や能力についても適正であるか監視する必要があると考える。委員会審査結果、全会一致で不採択。なお、全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果につけた意見。市を発注者とした契約において、受注者の下請けである一人親方に対して、労災保険の加入を強制することはできないが、推奨することを検討されたい。また現在、建築工事等の履行確認用写真の提出に関して、一部データ化が進められているが、今後より一層工事の安全性や、的確性が向上するように努めること。学校給食センター条例の一部改正。9月定例会。全会一致で可決。現在稼働中の徳山西及び新南洋学校給食センターを廃止し、新たに設置する学校給食センターの名称を新南洋学校給食センターと定めることについて、所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査。質問。なぜ新南洋という名称なのか、 近年整備されたセンターの名称はクリアや高尾であることからすると福川が適当ではないか。答え、当該名称は教育委員会で案を作成し、周南市立学校給食センター運営審議会及び教育委員会定例会に諮り決定した。名称決定にあたっては、これまで整備したセンターの名称の決め方を踏襲し、統一性を保ちたいとの考えから、給食の配送エリアではなく、センターの所在地で決めた。本センターは、当初の12センターの整備計画から、用地確保や児童・生徒数の推移により、6センターの整備に変更した際に、福川、富田、桜田、菊川の4つの地域を1つに統合して、整備するとしたセンターのため、これらの所在地を総称し、新南洋とした。旧西2町の旧新南洋市という考え方でなく、地域の総称と考えている。委員会での討論、賛成討論、新南洋との名称だが、一体感の醸成と、合併して16年余りであることを考えると、今までのものを踏襲する考え方に疑問があるが、総称としての新南洋との説明、教育委員と議論したとの報告もあったので、今回総合的に考慮して認めるが、できる限り早く西2町が一体感を持った周南市としての情勢が図られていくことをお願いする。委員会審査結果、全会一致で可決。
平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定、10月臨時会、認定賛成多数、9月定例会で上呈され、閉会中に審査を行ったものです。審査の結果、予算決算委員会としての意見を付し、賛成多数で認定しました。付した意見は次の通りです。予算決算委員会として付す意見、抜粋。一般会計、職員研修事業費、自主研修、自己啓発支援制度の受講者数が17名と少ない。人材育成の観点から多くの職員が利用しやすい制度にすべきである。また、自治体コンプライアンスや公務員倫理等についての研修は、一過性ではなく繰り返し実施する必要がある。対象者や時期を定めて計画的に実施すべきである。市民センター整備事業費。市民センターは各地域のまちづくりを図る大事な拠点としていろいろな活動がされている。高齢者や女性の利用が多く、要望があるトイレの洋式化及び洋式トイレの増設に取り組むべきである。UJI ターン促進事業費。移住希望者のニーズに対する受け入れ体制づくり等、環境整備に取り組まれたい。電子計算組織管理費。4市1町の自治体クラウドの導入が完了した。今後は AI や RPA 等の ICT を活用した先進事例等を調査研究し、市民の利便性向上と、行政の人的・財政的負担の軽減を図られたい。交通教育センター管理運営事業費。幼児から高齢者まで正しい交通ルールやマナーを身につけられるよう、今後もしっかり取り組まれたい。また、在留外国人に対しても交通安全の啓発や交通ルールの周知に努められたい。鹿野総合支所管理運営事業費。鹿野総合支所は平成30年度にコアプラザ鹿野へ移設する方針が出されたが、今後整備方針について議会と地域住民に十分な説明をすべきである。子どもの明るい未来サポート事業費。子どもの貧困対策の現状はまだ給貧政策の域にとどまっている。貧困の連鎖を断ち切り、最終的に子どもの貧困問題を収束させるという広い視野の政策パッケージを構築するため、 国・県と連携して推進されたい。休日夜間急病診療所運営事業費。夜間の急病診療所運営は本市のみが行っている。診療所が移設されれば市外の方の利用増加が予想されることから、周南地域の他市にも運営費の応分の負担を強く求めるべきである。わさび栽培実証実験事業費。わさびの超促成栽培方式を確立した画期的な事業である。新たな事業展開を期待する。鳥獣被害防止対策事業費。具体的な取り組みはしているものの、鳥獣被害は多く、被害の防止・捕獲を含め人材の育成とジビエとして販売できる体制づくりの取り組みを検討すべきである。創業支援推進事業費。クリエイティブ産業誘致を目指す事業によって、コンサルタンツ組織の立ち上げにつながり、今後に期待ができる。さらにクリエイティブ産業を後押しする事業展開が望まれる。動物園管理運営事業費。徳山動物園サポーターの拡大を図られたい。また徳山動物園の魅力等について、さまざまな媒体を使い積極的に広報活動をされたい。指導維持管理費。単市道路改良予算が極めて少なくなっている。周辺地域は地区住民の協力と理解があって維持管理がされている。予算を増額すべきである。公園街路樹維持管理事業費。街路樹の維持管理が50路線12件となっている。市民の安心安全、そして景観が十分保たれるよう、剪定および間引きや植え替えも念頭に置いた適正な樹木数に管理すべきである。市営住宅管理事業費。市営住宅の指定管理者である一般社団法人周南公営住宅管理協会から事業者が1社脱退している。入居者へのサービス低下を引き起こさないよう行政側からの指導が必要である。教育支援センター事業費。一定の成果が出ていることは評価するが、不登校児童・生徒数は年々増加傾向にあるため、今後さらなる取り組みが必要である。また支援センターに通うことができない児童・生徒への対応について研究・検討されたい。学校・家庭・地域の連携協力推進事業費。30教室中15教室で児童クラブとの一体化が進められている。参加児童数は一定の評価をするが、目標との乖離がある。今後ボランティアの固定化・高齢化の対策を含め一体化の促進を図られたい。